見いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。どこの教会でもそうだと思いますが、教会の歩みが10年、20年と積み重なっていくと、教会の歴史を編纂しようという動きが起こります。そうして、〇〇教会10年史、20年史といった冊子が生まれます。その場合、何を歴史に残し、何を割愛するかは、歴史を編纂する人の裁量が大きく影響します。書かれていることが全てではもちろんないはずです。これは教会の歴史に限らず、どんな歴史にも言えることで、歴史を編纂する者の歴史観や意図が取り上げる内容にも影響するからです。実は今日取り上げようとしている箇所は、使徒言行録ではあっさりと書かれています。しかし、パウロの書いた手紙と突き合わせて読むときに、この期間の出来事はそんなにあっさりしたものではないということがわかります。それでは早速、今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、使徒言行録、20章1節から6節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。この騒動が収まった後、パウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げてからマケドニア州へと出発した。そしてこの地方を巡り歩き、言葉を尽くして人々を励ましながら、ギリシャに来て、そこで3ヶ月を過ごした。パウロはシリア州に向かって船出しようとしていたとき、彼に対するユダヤ人の陰謀があったので、マケドニア州を通って帰ることにした。同行した者は、ピロの子でベレア出身のソパトロ、テサロニケのアリスタルコとセクンド、デルベのガイオ、テモテ、それにアジア州出身のティキコとトロフィモであった。この人たちは、先に出発してトロアスで私たちを待っていたが、私たちは徐行祭の後フィリピから船出し、5日でトロアスに来て彼らと落ち合い、7日間そこに滞在した。前々回と前回の2回にわたって、エフェソの町で起こった騒動について取り上げました。今日の箇所では、その騒動が収まって、いよいよエフェソを出立して、マケドニア、ギリシャに向かい、再び小アジアのトロアスに戻ってくるまでのことが手短に記されています。期間にして、どんなに少なく見積もったとしても、ギリシャに3ヶ月滞在したのですから、旅全体が3ヶ月を超える長さであったことは明らかです。しかしおそらくそれよりももっと長い期間だっただろうと思われます。そしてここを読む限り、その旅路は特に大きな問題も起こらない平穏無事な旅のような印象を受けます。ただ、旅の最後の場面でパウロに対するユダヤ人たちの陰謀が発覚して、旅の進路を変更せざるを得なかったと、使徒言行録は報告しているだけです。しかし、この時のパウロを取り巻く実際の状況は、パウロ自身が書いた、コリントの信徒への手紙の中に垣間見ることができます。コリントの信徒へ宛てた手紙は、現存するものが2通、新約聖書の中に残されています。そのうちの第一の手紙は、 まだパウロがエフェソに滞在していた時に書かれたものであることは、コリントの信徒への手紙の1-16:8から明らかです。この時、パウロはマケドニア経由でコリントへ向かう計画をコリントの信徒たちに知らせていますが、エフェソを出発するのは五旬祭を過ぎてからのことになるとその計画を述べています。五旬祭が終わって無事にエフェソを出発し、コリントで冬を過ごしたい計画でした。この時、パウロにはコリントを訪問すべき二つの理由がありました。一つは、エルサレムの貧しい人々のために集められた募金を受け取って、エルサレムへ持って行くためでした。もう一つは、コリント教会が抱えていた様々な問題を解決するために、パウロはコリントへ向かう予定でした。そうであればこそ、パウロ自身が手紙の中で書いているように、この訪問は旅のついでに立ち寄るといったものではなく、しばらくの期間、腰を据えて滞在する必要があったのです。では、パウロのコリント訪問の予定は、計画通り進んだのでしょうか。パウロがコリントの教会に宛てて書いた第二の手紙を読むと、コリントへの三度目の訪問計画が述べられています。パウロがコリントを訪ねるのは、第二回目の宣教旅行の時に1年半滞在したのが最初で、二度目の訪問がコリントの信徒への手紙1-16:5以下に述べられている訪問の計画だとすると、三度目の訪問をしなければならない理由があったということになります。それは、二度目の訪問がうまくいかなかったために、他なりません。コリントの信徒に宛てた第二の手紙を読むと、二度目の訪問はコリントの教会を悲しませる結果に終わったようで、しかも、手紙でしかパウロのことを知らないコリント教会のある人々にとっては、パウロは手紙では重々しく力強いけれども、実際会ってみると大したことはないという印象を与えたようです。そうであればこそ、コリントの信徒に宛てた第二の手紙では、三度目の訪問のことが述べられているのです。使徒言行録には、何事もなくコリントにまで行き、そこに3ヶ月ほど滞在して、また戻ってきたように書かれていますが、実際にはコリント教会に対する解決しなければならない数々の問題で、パウロには悩みの尽きない旅だったはずです。しかし、使徒言行録はそれらの詳細をすべて割愛して、旅の予定だけを手短に記しています。実際コリント教会の問題は、20年以上も経って記された使徒言行録の著者にとっては、特別に書き記さなければならないほどの大きな問題ではなかったのでしょう。むしろ、使徒言行録は旅の詳細を記す代わりに、コリントからマケドニアを経由してトロアスに向かうパウロに同行した人々の名前を列挙しています。この一団の人たちは、命を狙われたパウロの護衛団なのではなく、エルサレム訪問の目的に欠かすことのできない人たちだったと思われます。つまり、エルサレム教会の貧しい人たちのために、各地で捧げられた献金を携えた人々だったのでしょう。名前を挙げられた7名のうち、5名はここ以外にも名前が登場する人物ですが、ソパトロとセクンドはここにしか登場しない人物です。ソパトロは、ローマの信徒への手紙16:21に出てくるソシパトロではないかと考えられています。有名、無名かは別として、ただ、献金が届けられるのではなく、 それぞれの地域から使わされた7人が献金を携えるところに教会的なインパクトがあったと考えられます。3回目の宣教旅行の終わりは、パウロにとってはコリント教会の問題で頭を痛める時期でもありましたが、しかし異邦人の手によってエルサレム教会の貧しい人たちに対する愛の実を届けることができたということは、やはり大きな意義を持った出来事ということができます。何よりもそれは、愛による教会の一致を表しているからです。それではここで、番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は祝福のスプーン、このスプーンを抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントやお便りの宛先は、郵便番号 101-8691 神田郵便局支所箱190番、聖書を開こうの係です。もう一度繰り返します。郵便番号 101-8691 神田郵便局支所箱190番、聖書を開こうの係です。今週のプレゼントは祝福のスプーン、これを抽選で5名の方に差し上げます。それでは聖書を開こう、次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。